Mándenos un saludo o no.
そして、そこに行きますと、みんながですね、
注目する。で聖書なんか見ますと本当にですね、みんな暇だから、あ、みんな出てきて祈ってほしい、聖書をもっと読んでほしい、で世の中どういうふうに動いているか教えてほしい、まあそういう結構ニュースとかそういうテレビで新聞で見ている状況が、実際の人が訪問することによって、それを確かめようとしてみんな集まっているんですね。まあそういうような状況の中で重い人はですね、ベッドが動けない、まあ靴が合わない人はもう腰に入ってる、まあそういう状況の中で、みんな生活をしている。私帰れるかなと思いましたね。ひょっとして帰るときには間違えてそのまま終了されるかもしれないな、いつもそう思いながら、神戸の医学大学の、別寮に入ったことがあるんですね。その時はそこも鍵が閉まりました。で本をしますと、あ、牧師先生、それはそれはもうお心様です、時間もないのに、ね、大変だったでしょうねと言って、特別態度で神戸の神戸大学の医学部の附属病院に導かれたこともありました。でみんながある意味においては私たちに期待しておりました。何か新しいことが起こるんじゃないだろうか、よくなるんじゃないだろうか、祈りによってよくなるんじゃないだろうか、わからないけども祈りによってよくなるんじゃないだろうかと考えたのを皆さん持っていて、そういうような立場、そういうような働きをしておりました。ですから誰がどのような状況になったとしても全然わからないというか、そういう状況になっています。で、よくそういうことでありますけれども、精神的に病んでいる人たちはですね、本人たちがめちゃくちゃ苦しいし、それ以上に家族がものすごく苦しみを感じていらっしゃいます。まあ、ひょっとしたら、家族の違いで、自分がそこにそういう立場になっているかもなるのかもしれないし、病んでると言われているけども、そういう人たちがどうじゃないかなと考えながら伝道しております。ですからどういうようなシチュエーションであっても全然怖くないと言いますか、そういうことがあります。ある時、神戸の拘置所から出てこられた男性が教会に来たんですね。それでいい話してくれたな、今日はいい話、人からいい話を聞いたもんだから、あなたに献金する、いや献金言いませんよ、もう絶対その受け取らない、そういうものは受け取らないと、もうするならば人からの献金の箱だけ入れてください、じゃあ何回やってるから、あなたがそれを献金のものへ入れてください。じゃあ後で話を聞くと、次の日に聞くと、その地域の組の組長さんで、はるか向こうで大きなお世話になりました、150メートル、100メートルほどの地方に私を立っている弟子を、コブを連れて立っているんです。で、あの時はお世話になりました、もう声が聞こえてる、まあちょっとおかしいかもしれませんね、100メートル向こう、100メートル、150メートル向こうの信号の3つ向こうからです、2つ向こうからですね、大声で叫んで、ああ、教会にお世話になりました、もう、子供たちに命じてですね、そして、再起動してですね、そして、立ち去ってきました。で、それから、祈祷会に、毎週祈祷会に行って、聖書の御言葉を読んで、しばらくしますと、牧師さんがですね、まあ、いいんだけども、来てくれることはありがたいんだけど、周りの人たちに影響を与えるのはちょっと困るな。周りの人たちが病人だから、もうそれが理解できないから来ない方がいいんだって、まあできたらそれなりの教会に行く方がいいねと言ってるうちに、その人たちがそれが姿が見なくなって、また信仰されたかなと思いながらですね、信仰とかも思ったこともあります。まあそういう人たちを見るときに、その時に私たちがそういう人たちに接するときにどういう人たちがいいのか、イエス様だったらどうしたらいいかとか、どういうふうにされるだろうなと考えながら接しています。ひょっとしたら向こうが大切でこっちが落ちるのではないか、いやいや、そうじゃなくてちょっと性格がちょっと今ではなくて、ちょっと性格が人に合わないだけで、そういうふうな病院に隔離されているというのは非常に厳しいな、か わいそうだなとこのように感じながらやっています。
今日の御言葉はですね、キリスト教の言わんとする愛、どういうふうに人に接したらいいかということが私たちに教えられております。御言葉で
マタイの5章の20節を見ますと、あなた方の義が律法学者パリサイ人の義に勝るものでなければ天の御国に入ることができない。そしてその最後にはマタイの5章の48節に結論が出ています。天の父が完全であるように、あなた方も愛においては完全なものとなれる、なれるのです。じゃあならなければならないというふうに言っているんですね。で、そう考えますとめちゃくちゃ難しいですね。イエス様、あなただったら自分の命を与えるまでにもう人を愛することができるけども、そこまで私になれないです。もちろんイエス様は死んだ時に、あ、手足が腐っているならば切り取ってほしいと言ったこともあるし、そして目が不器用な人がいるならば目をえぐり取られたとしても受けませんと言ったこともあるけれども、命までもその命までも自ら進んで捨てるほどに愛することはなかなかできないものですよと言ったことがあります。でも聖書はですね、私たちがはっきり言うのはです、ほとんどまで愛しなさい。それができなければ天の御国に入れないし、また父なる神の完全さを手に入れることはできないと私たちに教えています。ですから私たちは日々の生活の中で、私はキリストの聖書に書いてある愛にふさわしいものだろうか、天の御国にいてイエスキリストに何をしてできるんだろうか、そのような生活をしているのだろうかと、いつもいつも自分自身を吟味しなければならないと思うんですね。まず愛する対象とするべき人について聖書は私たちに教えています。まあ今日の御言葉の中に、隣人を愛したけども、敵や、その異邦人は愛さなくていい、隣人を愛するけども、隣人、日本人は自分の敵に対しては、悪意を求めるというふうに伝えられていたようです。でも隣人を愛せよ、まあユダヤ人たちはそういうふうにこの言い伝えを聞いておりました。でも聖書をどこ調べてもですね、隣人を愛してその隣人の敵を迫害せよという言葉はない。隣人を愛せよという言葉がありますけれども、隣人の敵をやっつけなさいとか、異邦人を殺しなさいとか、そういうような内容は、滅ぼしなさいという内容は あまりないんですね。確かに隣人を愛してその敵は愛さなくていいというのは、ユダヤ人たちが聖書全体から言ってるんですね。こういうように神様が願っているんじゃないだろうかと、そういうことを考えて作り出した考え方です。確かにモーセに生きられてイスラエル人たちはアラノを40年間旅してカナンの地に入りました。カナンの先住民はカナン人、ヘルム主義とかセイル山の人々というか、先住民がですね、カナンの地に来ました。その時に神様おっしゃったことは、カナンの地に属する彼らをみんな根絶やしにして、その後にその地を支配しなさい、確かに言われたかもしれません。でも別に神様がイスラエルはいいから、ところがカナン人は悪いから、カナン人が悪いから愛さないからカナン人を滅ぼせと言ったわけではない。カナン人は神様の前にしてはいけない著しい罪を犯しております。それゆえに罪を持っている人間を滅ぼしなさいと神様がおっしゃったわけであって、何もカナン人が憎くてカナン人を滅ぼしなさい、イスラエルに敵対する者をみんな滅ぼしなさい、そういうふうに神様を聞いていらっしゃらないんですね。それが証拠に新明記の7章の1節から5節にこう書いてあります。
あなたの神主があなたの前から彼らを追い出されたと、あなたが心の中で私が正しいから主が私のこの地をさせてくださったのどうだと言っておくから、これらの国々が悪のために主は、悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだとはっきり言っているんですね。私が正しいと言ってはならない、正しいから彼らを滅ぼせというふうに言ったのではなく、彼らが神の前で、神様の前で著しい罪を犯しているから彼らを滅ぼしたにすぎないと、この意見です。出入りの19章の18節に、復讐してはならない、あなたの国の人々を恨んではならない、あなたの隣人はあなた自身のように愛しなさい、私は主です。このようにですね、神様は隣人を愛しなさい、隣人の幼児も愛しなさい、あなたを呪う者を祝福しなさいと、愛しなさいと、このように言っていらっしゃるんですね。イエス様が44節におっしゃったように、しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害するのために祝福を祈ってあげなさい。イエス様はそうおっしゃいました。ですから、キリスト教的な愛というものは、隣人であろうが、よくしてくださるものであろうが、味方であるから愛する。隣人だから愛する。隣人の幼児なんか愛さない。というものではないですね。味方であっても敵であっても、もう神様の御前に命をいただいた人を全員を愛さなければならないですね。自分のように隣人を愛さなければならない。神を愛するように隣人を愛さなければならない。これがですね、私たちが持っている神様からの命令で、新命記やレビ記にあるように、あなたが正しいから神様が豊かについていらっしゃる、不安にいらっしゃるではないんですね。あなたが神様の前に、正しく生活をしているから、そしてその戒めに聞き従おうとしているから、神様が私たちを弁護してくださり、私たちを祝福してくださる。そういう意味で私たちは人を愛さなければならないと思います。ぜひリアルが味方であろうか、どんな人であろうか、聖書の中にこう書いてありますね。呪う者を、祝福してやれと書いてある。今まさに迫害するもののために祈ってあげるところにも書いてある。私たちはいつも敵を愛すということを努力しなければならない。じゃあ私たちの聖書が言う敵というのは何でしょうか。マタイの5章の43節から見ますと、今開いておりますね。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのはあなた方聞いても、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害するのために祈りなさい、それぞれのことを天におられるあなた方の指示だと書いてあります。ですから私一番はですね、あなたの敵、あなたを迫害するものを愛さなければならないということです。悪いものを、正しくないものを、主罪に出会っても46節になるように、主罪人、たとえそれが主罪人だと言っても、報いを受けれない人であろうとも、自分のこと、自分のもののように、自分のことのように、その人のために祈ってあげなさいと言っているんですね。ですから、聖書の中には、当時はですね、このユダヤ人はですね、ローマ人に支配されている。ローマの植民地となっており、ユダヤはローマの植民地となってですね、そして王様は、自分たちと違うエドム人が支配しております。私たちは、彼らはですね、いつも自分が神だというローマ皇帝に伝え、その皇帝を崇拝するエドム人、偶像崇拝者であるエドム人に支配されて、彼らから税金を徴収されている。神の民が、その偶像崇拝者に、その命令に従って1マイルのところを3マイル行ったり、加算されたり、そして軍隊に徴収されたり、軍隊によって、いろんなものを搾取されたり、 ですから彼にとってはですね、押さえつけられている神がいる。でもイエス様がおっしゃったことは、たとえそうであっても、イエス様を信じるクリスチャンはその人を愛さなければならない。喜んで従わなければならない。喜んで自分を差し出さなければならない。そうしなければ天の父が完全にやるように、あなた方も完全にならなくて、神の義をいただいて天の上に帰ることができないと、はっきり私たちに教えています。ですから、どんな敵であろうでは、敵であろうが、異邦人であろうが、異邦人、すなわち神様を神として認めないものであろうが、自然に、その悪人であろうが、その通り自然にというのは、悪人であったことですね。悪の代名詞だから、要するに税金を徴収するんですけども、自分のマイナーのために税金を多めに徴収する悪人です。悪人であろうが、例えば迫害者であろうが、迫害するものであろうが、命を自分から奪うものであろうとも、敵であろうとも愛しなさい。これがイエス様の私たちにおっしゃる命の目であります。本当に私たちは思いません。この人を愛することはなかなか難しい。でも愛さなければダメだとイエス様はおっしゃるんです。確かに聖書はですね、こういうことが書いてある。詩篇の9編を見ますと、詩篇の9編の17節、悪者どもは黄泉に帰っていく、神を忘れたあらゆる国々、10節の4節、悪者は高慢に顔を表し、顔を表して、神を尋ね求める。その思いは神がいないのを一部に尽きる。もう一回おきます。詩篇の10節の愚かな者は心の中で神がいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。で、行う者はいない。でも私たちが伝道して、また福音を伝えているのはこの人たちなんですね。神がいないという人たちを、神様がいるということを私たちは伝えているんですね。ですから、私たち の、その人を愛する、その心を見て人々が判断すると思うんです。私たちは心から愛する。確かに罪はできるんです。でも、その人自身は、魂は、決して憎むことはないと思うんですね。憎んではいけないと思うんですね。確かに罪を持っている、罪は、黄泉に捉えられているような、それは忌まわしいものでありますけれども、その魂を、魂に対しては、私たちは、今はわからないんだけども、罪というものはわからないんですけども、彼らは変わりそうな人種なんだけども、罪に奴隷られて分からずして罪を犯しているんだけども、分からずして私たちは悪縁するんだけども、理解できなくて、そういうことを神がいないということを言うんだけども、でもその今は魂はそういうふうな暗闇に置かれている変わりそうな人種なんだということを私たちは理解しなければならない。私たちはそういう人たちを最後にいつも私たちは愛さなければいけない。で、3番目に必要なことでありますけども、愛というものを行使する上において必要なことがあります。愛というものはただ単に優しいだけではあっていけないと思うんですね。まあ、本当の愛というものを私たちは理解しなければなりません。愛は神様に向かわない出来事を容認することではあります。神様が喜ばれることを喜びとすることに人々を導くことであります。マルコの3章の1節から5節を読みしますと、イエスはまた街道に入られた。そこに片手のあえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかに、イエスを訴えるためです。イエスは手のないとその人に立って、あなたにならないと言われた。 それから彼らに安息日にしてよいのは善を行うことならば、それとも悪を行うこと、命を救うことならば、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っている。イエスは怒って、彼らは見渡し、その心の固くなると嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。すると、その手が元通りになる。まあ、手の慣れた人がですね、イエス様によって癒やされたらしいです。でも、手が癒された、手が癒されたとか、伸ばされたことはいいんですけども、その意味は分かる。安息日に行って、安息日には仕事をしていかない。また安息日は癒やしをしてはいけないというのが鉄則です。神の技をしてはいけないのが鉄則、働いてはいけないですね。でも、イエス様は同等したんです。でも、人はですね、手が慣れていて苦しんでいるその苦しみを、安息日を無視してでも癒してあげる、愛するのがですね、神様の御心で、神様はここにあるように彼らは黙っている。でも 神様はこの人 手が慣れているその出来事を憐んで手を癒してください。私たちは、たとえ、安息日は仕事をしていけないという規則があったとしても、それを超えてその人を愛さなければならない。どんな規則があったとしても、人が癒されることを、良いことをする、神様が良しとされることをすることを私たちは実践しなければならない。それによって、ただ単に優しいだけではありません。神様の御心にかなう優しさを実践する、神様の御心にかなうところの愛の行動をするということはですね、私クリスチャンには必要であると思います。よく世の中の人と、会話をするときに、今後の中でいつも思うんですね。で、この人は今このことを言っているけど、この人は本当の神様を知らないから、本当にかわいそうだ、こう言わざるを得ないんだなと心の中は思います。で、この人は嫌で苦しんでいることを一生懸命私に訴えているけど、この人にイエス様に出会ったら癒されるのにな、神様に出会うことができるのならば、この人はこんなことを言わないのにな、と心の中でいつも葛藤しながらですね、神の御心が実現したら、この人はこんなことを言わないし、この人は清められて神様の前に清い生活することはできるし、自分の願うことを実現することはできるのになと思いながら、もどかさを感じながら普通に会話をします。そして神様を知っていたら、こんなこと言わないし、こんなふうに傲慢にならないのになと思いながら、その人を本当に哀れと思いながら、かわいそうと思いながら、神様を知らないということはこんなにも違うんだということを思いながら、感謝しながら、神様に感謝しながら、その人と話をする。私たちも周りに愛する人をたくさん持っています。もう全ての人が愛の対象でなければならない。イエス様を信じて最初の頃ですね、同房連徒というのがありました。で、三合公民館の市役所の前に行くんですよ。そうして広場がありますから、そしてではありますから、で近くに、スーパーがあります。で、縦側にもう一つのスーパーがあります。それは今なくなりましたけども、なんていうスーパーですか。有名なスーパー、大きなスーパー。もう日曜日の昼になりますと、1時や2時ごろになりますと、人だかりはもうですね、半端じゃないぐらいに、たくさんの人がスーパーに群がります。その帰りとして行ったり来たりする、真ん中にその三号市役所、三号の郵便局があって、そこに私たちはいつも伝道をしております。伝道行くときは、 僕先生がなんていうアポリアンの会ですね、聞いて聞いて、でそして私たちが隊列を組んで、あの 10名ぐらいで隊列を組んで、ハーバー真理を聖歌の425番をよく歌いました。正しい理を正しい理、折り返しをしながら歌いながら、正しい理をイエス・キリストを正しい理を信じる者は救われる、正しい理をと言いながら、この手を叩きながら、みんな手を叩きながら隊列を組んで、あのその、郵便局まで行ったんです。郵便局に行ってですね、まあ、もちろん僕先生はあのメッセージを渡るんですが、私たちはマイクを渡されました。でとにかく言ってください、証を受けてください、もうとうとうとイエス様のことを話をします。でも、話をする間にどんどん、それを聞いてる人たちの周りの人たちに対する気持ちがですね、愛情がですね、深まるというか高まるといいますか、そういう気持ちがあっていて、もう 熱のこもった証を持っている人々に語っている。私たちはそういう熱意を持って人々を愛さなければならない。でその当時ありましたけども、車で運転しておりましたけども、もう雨の日は傘を必ずですね、ライドに上げて、こんなのも雨の日に一人の方にですね、若い人に、本当に大事な傘、物持ちは昔の人間ですから、物持ちはいいんですけども、それをあげてですね、後で返してくださいと。でそれから1週間後、2週間後に、3週間ずっと毎日行きながら、毎日行ってですね、本当に返してくれないか、そんなものをどっかに来られたかもしれないけども、冬傘を渡す、で傘を持って傘を渡す、でできたら聖書の御言葉のトラブルがある、そういうふうにしながら、どうにかして福音をみんな信じてほしい、イエス様を信じてほしい、イエス様を信じたら問題が解決するから、イエス様は神様を信じなければならない、そうだよ、永遠の命を持っていかなければならない、永遠の命を人々に与えなければならない、永遠の命を持てなかったらどうするんですか、もう年寄りに対しても若い人に対しても、そういう気持ちを持ってですね、伝道したことを、伝道していたことを思い出しますね。で、今は直接的に人に接することはなかなかないです。でも、その立場で、クリスチャンである立場で仕事をすることによって、何でもやるということを通して、それが、この無言の証になっていると、この信じている。でそういうような気持ちをですね、いつもいつも私たちは日々の生活で持っていなければならない。神様は私たちの日々の生活の行いを見ていらっしゃる、もう毎日その心がどっちに向いているか、神様を見ているか、魂を見ているか、それとも自分の生活に向いているのか、自分の計画に向いているのか、それに完全に捉えられているのか、そのことをいつも神様は私たちを見ていらっしゃる。私たちは隣人に本当に愛すべき人をたくさん、それぞれの人を持っています。でイエス様は容赦なく私たちを見ていらっしゃる。私があなたを愛したように、あなたも命をかけて愛す隣人を愛している、そのことをイエス様は私たちに要求なさる。聖書をどこを見てもですね、神様の愛にあふれて私たちを愛しています。同じように神の愛を人々に述べ伝える、愛を持って人々と接する、そういう気持ちを持つことを絶対神様イエス・キリストは私たちに要求しています。イエス様は聖書、新約聖書を見ますと、こういうことがあります。マタイの23章の13節。しかし、正しいものとは、いずれの立法学者は立ち上げていきます。16節、次の見言葉ですね。正しいものとは、目に見える天聖というのも、あなた方はこういう。次ですね、23節、とにかく、正しいものとは、いずれの立法者は立ち上げていきます。あなたは、会員を、組などの十分の地を定めていくが、立法の中で入るために。 パウロの第1コリント、次に第1コリント。次に25節の次にある言葉ですね。死を愛さない者は誰でも呪われる死を着てくださいと、そのパウロは言います。だから、例えば、この後はユダの23節になっている。一章23節。火の中からつかみ出して救い、まだあるものを恐れ、谷のある肉によって照らされた、その下地下にも意味であります。これはですね、まずユダの一章の23節はですね、肉によって汚れているもの、罪によって汚れているものは、その下地下も意味嫌われ、意味嫌いなさい。またパウロ見ているように、死を愛さない者は誰でも呪われる。イエス様が偽善の立法会社を借りてきておるよと言ってですね、何度も何度も私たちに、ね、注意していらっしゃいます。で、放っておいたら私たちの肉性はまた 罪というものはどんどん大きくなっていきます。人を愛するよりも愛さない方が楽です。人を愛するよりも人を非難する方が非常に楽です。人の、このできないことを話題にすることは非常に楽しいことです。しかし、その楽しいことに甘んじているならば、いつしかイエス様から呪われを、事前の立法をする、呪われを、イエスを信じていると言いながら、イエスを否んでいるものと言われてしまうんですね。私たちは神様の前に恵みをいただいている。確かに楽しい計画もそれはいいと思います。でもそれ以上に下るものではありませんが、その周りの人々を愛する気持ちをいつも忘れてはいけないと思います。神を愛するように、周りの人を愛する気持ちをですね、いつもいつも自分の心の中に持っていなければならないと思います。世の中のことは全部過ぎ去っていきます。120年経ったら人生終わるでしょう。120年余りが人生終わるでしょう。でも、次から生きる永遠の命を持って入る世界は永遠に進む。神と共に歩む。神様をいつも神様から忌まわしいものよ。確かに天国に入れたかもしれないけども、地上においては誰も愛さなかったものよと言われるよりは、永遠に神様の祝福の中に、あなたは良い忠実な種目を、あなたは小さなことに忠実だったから大きなものを任せようと言われて、私の喜びと一緒に喜んでほしいと言われる方がいいと思うんですね。永遠にその神様の恵みを、感謝しながら生きる、その恵みがもうすでに私たちの前に人生まで待っているんです。私たちはそのことを思って、あ、来るべき世界に入る準備をいつもいつもこの中でしていなければいけません。若いからといって天国近いというわけで、東洋ではありません。年いってるから天国が近いというわけであります。いつ何時どういうことが起こるか分かりません。でもその時に喜ばしく天国に帰れる準備をして、いつもここの中に準備していなければいけません。その愛するということをですね、心を当てなければと思います。今日この週間も新しい週間が始まります。いつも主の御言葉をしっかり握って、ね、それを留めて生きる一週間とさせていただきたいと思います。最初の御言葉を読みます。神様が私たちの人生に力強く望んで働いていらっしゃると思います。私たちはイエス・キリストを信じるときに、愛せないものが愛せるものとなり、偽物の愛で愛のように思いつつも本当の愛を神様からいただいて生きることができるように導き与えてください。人を愛することができるように、神を愛するように、人々を愛することができるように、敵であっても自分を呪うものであっても、今まさに破壊しようとしようとするものに対しても、同じ愛を持って、他人の愛を持って接することができるように、力を与えてくださいというふうにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって感謝してお願いいたします。アーメン。